カフェオレディオ。
こんにちは。カフェオレディオ第72回お届けします。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いいたします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組へのメールはカフェ auradio@gmail.com、カフェオレディオ @gmail.com。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ au レディオ、カフェオレディオで検索することができます。Twitter、Instagram ハッシュタグもあります。シャープカフェ au レディオ、シャープカフェオレディオで検索してください。今月のゲストはフィルターのゆうとさんとアメリカンベイプ柏店のディレクター京平さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、3回目、
72回ですね。
収録は3回目、
何話すの何話すの73回目、
流れ、まあ、上半期を振り返って1回目の収録でね、
はい、
振り返って、で2回目がまあちょっとスポーツ的なことでバスケットとかの話して、
俺が謝ったんだ。そうだね、
そう、はい、もうスムージーをバカにしてた京ちゃんがね、
スムージーをバカにしてた、スムージー女子をバカにしてた、ね、
そうだね、
さらに掘り下げると、スムージーばっかりをインスタに載せる女子をバカにしてた。
なるほどね。
そうそうそう
ただ多分まあまあまあ、そのうちその女子は多分フォローするんだろうね、いずれね、
そういう女子を、ね、先生としてね、
先生としてね、うん、まあそんな感じでどうですか、タネットさん、はい、
そうですね、今回は、はい、今回はですね、京平さんにちょっといろいろ聞いてみたいことがあります。
やめてよやめてよ、ちょっとその前にすいません、おかわりお願いします。どうぞどうぞ、
は
い、
なんか趣味とかって何ですか
下手くそかお前下手くそか、
ぎこちないお見合いじゃねえんだからお前、ご趣味はってなんだよそれ。
まあまあ、あれだよね、
最近ハマってるものとか。
あ、それはね、うん、バスケットボールかな
それを戻っちゃう
戻っちゃう
戻っちゃうで、ほら意外と膨らまないことも分かったじゃん。
いや、はい、そうなんだ、びっくりした、あれつまんなかった俺
で、まああれだよね、その運動から外に出るとかさ、まあ、はい、街へ出ようっていうテーマも含めてさ、もう逆に街からもっと大自然行ってみませんかみたいな、
はい、
アウトドア的なね、
アウトドア的な話なんかいかがでしょうかっていう。
そうですそうです、
はい、そうですね、一応趣味にはかけるかな。
あ、本当ですか。
趣味だから
釣りとかも相当行ってるもんね。
釣りはね、釣りはいいよ。ゆうとくん今日ケツ何時？
ケツ、うん、ケツ大丈夫よ、まだそんな焦ってないよ。
10時間ぐらいある、あと
長いこの話
長いよ
これ
長いよ、
収録終わってから話さねえかな、飲みって。
釣りはいいよ。
そう、釣り、俺なんかさ、グランダームサシとか しか知らない。
何それ。
釣りのアニメがあるんですよ。
釣り吉三平じゃなくて、
じゃなくて、
あ、
グランダームサシだったと思うんですけど、
へ
ー、ミニ四駆みたいなのをこうな投げて、
むちゃくちゃじゃねえか。バトルとかあんのじゃあ
多分あると思う。
すごいな、はい、
なんか商品化できそうだなと思ったんだろうね、きっと
なんか、はい、でさ、まあさ、前も話したけどさ、おっさんの二大趣味といえばさ、
はい、
釣りとゴルフなわけじゃん。
ああ、そうかそうかそうか。
で、俺はゴルフの方はやるけど、はい、釣りは全くわからないと。
はい。
あ、前言ってたね、言うとかね、釣りわかんねえよ。
そう、で、興味はあると。
はい。
で、プラス、なんかアウトドアとかもやっぱり、ちょっと興味が出てきてると。
で、まあ、昨今のね、アウトドアブームだからね。
ブームもあるしね。まあ、フェスとかの流れとかもあったりとかさ。
はいはい。
いや、釣りはいいですよ。何がいいってね、こうこれとこれがいいっていう感じでは言えないよ。まあ、もちろん上手に説明できないっていうのもあるんだけど、まあそもそもはほらハンティングですから、やっぱ男の子は、
うんうん、まあまあまあ本能的なものか、
本能的なものとして
ハンティングね、
うん、
まあそのバス釣りとかやってる人多いじゃない。
ブラックバスね。
ブラックバス、はい、意外と釣れなかったりもするじゃん。バスって結構一匹釣れればもう御の字じゃないけどさ、
それね、もう地域によるんだけど、
うん、
あの関東地方特にここら辺は、
うん、
もちろんこれ聞いてて、いやいや俺8本釣ったよ昨日って人とかもいるだろうけど、
うん、
なかなか難しい釣るのが。だから釣る楽しみっていう部分だけ切り取っちゃうと、
はい、
つまんないかもしれないね。
でもそんな1匹釣れる釣れないっていう中でもみんなハマるわけじゃん。
足しげく通うわけですよ。
そうそう、だからよっぽど魅力があるのかなと。
そうで、ましてやさ、
うん、
ルアーを使うわけですよ。
あ、はい、
あのミミズとかそういうんじゃなくてね、
はい、
フィギュアみたいなやつ、フィギュアに針くっつけたみたいなやつでさ、
あのちょっとゴムのブヨブヨしたやつとか
だったりとか、うん、あのプラスチックだったりとか、うんうん、ハードルアーっていうのがあったりするんだけど、うん、そういうのでさ、 バスをあたかも本当の魚が泳いでるように自分で操作して釣るんですよ。ただ待ってるだけじゃなくて、おそらくバスはここにいるだろう、俺がバスだったらここにいますっていうところを広い川もしくは野池で見極めて、そこにルアーを正確にキャストして、キャストっていうのはこう竿でピュッとね、ルアーを置いて投げて釣ると。
一回バスの気持ちになるわけだね。
一回バスの気持ち、俺がバスだったら今日は暑いからこの、シェードの下にいるよとか、
で俺は多分こんな餌だったら今日は食いつくなみたいな、
そうそうそう、
こんな動きされたら俺食いついちゃうよみたいな、
食いついちゃう。例えば今日行ってみたフィールド、そのフィールドにはちっちゃいカエルがぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねてましたと、でバスはブラックバスはあの獰猛だからさ、肉食だから何でも食べますよと、でおそらくここは小さいため池だから小魚もいっぱいいないでしょうと、ってことはそこについてるぴょんぴょん飛び跳ねてるカエルをおそらくバスはメインとして主食として食べてるんじゃないか、だったらカエルっぽいルアーを投げてみようとか、
その全部戦略をね、
そうそうそうそうそう、もうバスとの会話、もうバスとの会話2回言っちゃう。
ちょっと面白そう、
面白そう、
面白いんですよ。
とても説得力があるね、
あるでしょ。で相手は水中を得意とする獲物、こちらは陸上を得意とする獲物、ね、バスからしたら敵ですよ、でそれのもう、勝負ですよ、
まあ、ちょっとこう心理戦みたいなものも、
あ、心理戦
ありますよ、
あるわけだね、
ありますよ。
どっちが賢いか、
そうそうそう、あの釣り場によってはさ、もう釣られまくっちゃっててさ、もうルアーのことよく知ってるバスもいるんだよ、まあ、きっと後輩とかに教えてんだ、あの赤いウニョウニョしたのはルアーだからミミズじゃないか食べちゃダメだよみたいな、
まあ、兄貴的 な、はい、なんか長老的なやつなのか、
でかいバスが、そうすか先輩あれミミズじゃないですかみたいな感じの会話を多分してるんだ水の中で、
ね、
してるんだよ。でそれをさ、要はすれてるバスって言うんだけど、まあ、すれた女の子もいるでしょいっぱい、
あ、なるほどね、
そうそうそう、すれたバスっていう言い方をするんだけどさ、やっぱすれバスがいると、
お、すれバス、
そこは難しいフィールドだったりするんですよね。でもそこで釣り上げる喜びもあるし、目つぶってでも釣れるような楽しいフィールドもあるしっていう、釣るための理由なんていくらでもあるね。
へ
え、俺このルアーで釣ってみたいとか、そういうアプローチもある。
でも例えばさ、この辺でじゃあそういう、まあ、バスに限ってさ行こうと思ったら、どの辺とか、あとどのぐらいの距離でどのぐらいの時間をかけて行くわけ？
具体的な場所は説明できないけども、
ざっくりだと、
例えば柏半径車で30分圏内であったりとか、
あ、そんな近くもあるの？
ありますよ、なんなら15分圏内でもありますよ。 DJ インターネットに関しては 7、8キロ走ってるわけでしょ、
はい、
あの背中に竿を刺して走っていける距離にも
ある、
あるにはある、
あるにはある、
ね、あるにはある、
まあ、もちろんそんないいスポットかどうかは別にして も、
ブラックバスが生息する部分はある。
へえ。
ブラックバスの釣りって最適な季節ってはいつなんですか？はいはい、
基本的には真冬よりは水温が22度とか適正温度とされてる、活性が上がる温度とされてる、まあ、20度以上ぐらいかな。まあ、真夏になると本当池とかによっては30度超えちゃう池とかもあるのね、水温が。
あ、そうなんですね。
もうお湯だよお魚からすれば、だから20何度、ちょっとこうぬるい一歩手前ぐらいの水温、あのちゃんとバス釣りやる人は水温を測ってから釣ったりとかもするからさ、バスの活性を確認するために、見えないもんだからね基本的には。もうそういうところで仮説仮説仮説仮説、もう仮説のオンパレードで釣りを楽しむ、
探ってく。
食べれる方は釣ったりもするの？
例えば海釣りであったりとか。
そうそう、
詳しくはないけど釣る、でほら仕事柄アメリカとかによく行ったりするでしょ。
あ、そうですね、はい、
であっちはバス釣りもっと盛んだったりするし、
うんうんうん、
海釣りも盛んだから、うんうん、そういうとこで釣って食べたりとかする。結構俺の周りもなんか今日ヒラメ釣ってくるわみたいなやつも多いよね。
なんかほら釣り初心者からするとさ、やっぱ食べれるのっていいなみたいなさ、
そういうのあるよね。
釣ったの食べるっていうのは、
そうです
ね、なんかね、
はい、
なんかどうせガーデニングするならトマトから行ってみますみたいな感じ。
そうそうそうそう、食べる食べれるのからみたいな、分かりやすいのからみたいなさ、なんかこう釣って食べてやった感あるみたいな。
でもほら気軽じゃないね、そうするとやっぱ。
あー、そっか、
ちょっと距離が。
そっかそっかそっか、そういう部分もあるのか。
そう、
なるほどね。
なんでバス釣りやってんの、食べない魚を、別に船でもいいじゃんっていうのはあるんだけど、
はい、
やっぱそのルアーを操作して、生きてる魚の、もうバスとの騙し合いだから、それに勝つっていう喜び、
なるほどね、
勝ち負けなのかよく分かんないけど、
はい、
うん、うまく騙せたなっていう、
でさ、そのバス行った時にキャンプとかすることもあったりするの？
泊まりがけとか、
まあバス関係なかったとしても、
あ、まあキャンプはそんなキャンプ道具いっぱい持ってるわけじゃないしあれだけど、まあ、仕事からジャングルに行ったりすることもあるし、
はい、あ、本当にね、
そうですよね、そうそう、マジジャングル行ったりすることもあるし、普通のシティボーイよりは野山にいることが多かったりするっていうのがあって、はい、で実はアウトドア専門雑誌のガルビーっていうのがあるんですよ、はい、まあ、書店、はい、全国の書店で売ってる雑誌なんだけど、あのそこのガルビーソロキャンプ隊っていうねコーナーがあるんですよ、
はい、
ついこの前、そう、ついこの前白黒ページからカラーページに出世したっていうね、あのコーナーがあって、たまにねそういうのに呼ばれてね、どっかキャンプ場行って、で釣りをやって、まあ、その魚食べる食べないは別として、釣りをやって、で一人用のテントで寝泊まりして、で、はい、みんなでその土地の美味しいものを夜食べて酒飲んで、うん、寝て、まあ、ちょっと観光して帰りましょうっていう、うん、ソロキャンプっていうね、うん、
それすごいやりたい、
楽しい、
いいですね、うん、そういうのにすごい憧れがある、
楽しい、前回その取材行かせてもらった時は、
はい、
あの真冬だったんですよ、
うん、
バカ寒くて今だから言えるけど、はい、すげえつまんなかった、まあ俺が悪いんだよ、あの軽装で行っちゃったから、
ちょっと舐めてたわけね、
ちょっと舐めてた舐めてた、前情報もなかったしマジでつらかった、
完全に備えてればその季節ごとの楽しみとかも絶対あるでしょうね、
そうだと思いますよ、
はい、だってキョウちゃんあれだよね、そのキャンプから帰ってきた後さ、うん、すげえあったかそうなブーツ買ってたもんね、
買った、ちょっとね手遅れだったね、
手遅れだった
けど、
あのモフモフのね、
よほど寒かったんだろうね、あったかいブーツ買った、いつでももうキャンプ行けるように、でもね、
うん、
本当にキャンプはいいね、
うん、
要は自分がある程度妥協できるまでそぎ落とした生活環境を自然の中に持っていって、
うんうん、
最低限の生活を楽しむ、
うん、俺もそうだなと思うんだけど、うん、なんかさ、だんだん最近傾向としてさ、ちょっと便利にしようみたいな、そのリッチにしようみたいなあれもあるじゃん、なんかなんつったらいいんだろう、
グランピングとかね、
そうそうそう、なんかちょっとラグジュアリーなのか、うん、ちょっとすごいリッチで、なんだったらさ、あの移動式のその民族ぐらいのさ、うん、ちょっとしたこうもう家具もありますよみたいな、折りたたみ式のみたいな、
それはそれでね、きっとあのやっぱ何でもジャンルあるじゃん、ちょっといい例えが出てこないけどさ、うん、これ系これ系これ系、一つの大きい、例えばスポーツって一つでくくっても、うん、
はい、
マラソンがあれば球技もあれば何があればっていうぐらい、
は
い、
AV ってあったら巨乳があってロリコンがあって、
ロリコンがあって、はい、SM があってっていうね、
素人があって、
はい、そうそうそう、そういう大きいキャンプという大きいジャンルがあったとしたら、うん、その中にもそういうソロキャンプっていう一人の、
うん、
一人用のもうなるべくコンパクトにまとめるキャンプっていうジャンルもあれば、
はい、
引っ越しじゃないですかみたいなキャンプもあったりとか、あとはもうハイヒールで行けちゃうようなキャンプもあったりとかっていう、今は本当にいろんなキャンプがあるから、
はい、
キャンピングカーのレンタルとかもあるもんね、
あるあるあるある、この前 ね、うちのチームのメンバーの ね、
島くんが、
島くんが
行って、
ブディストさんというバンドの島くんが家族でねキャンピングカーで出かけてたよね、
いいっつってたね、
あの欲しいって言ってた、キャンピングカー、
わかる、俺もやっぱりさ、うん、なんて言うんだろう、男の子としてキャンピングカーへの憧れが半端じゃないんだよね、
半端じゃないね、
あの秘密基地感、
わかるわかる、
なんかキャンピングカーのあのちょっと上のやベッドっぽいスペースで寝てみたいみたいなさ、
運転席までせり出てた、
そうそうそう、
出っ張ってるやつ、
そうそう、起き上がったら頭ぶつけちゃうでしょみたいなね、
あそこのスペースで寝てえなみたいな、
うん、
まあ寝たら寝たら結構こう息苦しいなとか暑いなとかあるんだろうけど、うん、
癖なとかね、
はい、
それも含めて、
うん、そうだから少々の不自由を楽しみましょうよっていう、
うん、
でね、なんか昔なんかで見たんだか読んだんだか分かんないけど、どっかの偉い研究する人が、
うん、
キャンプとかそういうピクニックとかそういう外での活動を子供の頃からやってた人っていうのは将来成功する可能性が高くなるっていう研究結果が出てるみたい で、
はいはい、
でそれを記事を見た時に、ああ確かになと思ったの、
うん、
というのもキャンプって家と違って手軽なところに手洗い場がなかったりとか、
うんうん
うん、突然雨が降ってくることもあるかもしれないし、まあ、いろんな不自由が、うん、ちょっとした不自由が積み重なるじゃん、
はい、
でそれにどう対処するかっていうことだから、
はい、まあ、対応力なり応用力なりみたいな、
そういうのが養われて、まあ、結果的にいい仕事をするようになると、
はい、
うん、まあ、すごい理にかなった結果だなと思って、
うん、まあ、
そうそう、だからね、これ聞いてるパパだったりママだったりは、
うん、
もうどんどんキャンプに行って、
ね、
もう子供を不自由なとこに、
うん、はい、
置き去って
これかな、うん、
ブラックすぎるな
僕もなんか昔実家が まあ、ちょっと庭が広くて、
はいはい、
お父さんが庭にテントを張ってくれて、
うん、
そこで君ちもやったそれ。
はい、はい、やったことあります。
俺もやった。
寝たことありますね。
それさ、なんかちょっと俺もさ興味ないとバカじゃねえのと思ってたけど、
はい、
わかる、
うん、
いやそれね楽しいんだよね、子供の頃でしょ。
楽しいんですよね。そう、
超わかる。
おじいちゃんがさ庭にテント張ってくれて、はい、俺そこで2泊3日したもん一人で。
あーすげえいい。
なんだろうね、あの子供の頃のさテントとか鎌倉とかのさ、
そう夜怖いんだよね、
密室感ね。
そうですね、
怖いの、
はい、
家帰らないんだ。でも
いや一人で俺はもう2泊3日するって決めたから、はい、俺は旅に出るって庭でね、 おじいちゃんにテント立ててもらって寝袋で
庭で立ちションしちゃったりするんですよ。
あ、トイレはちゃんと家帰ったからね。
そうだ、帰るんですか。
あと風呂も。、うん、
でタネットはじゃあそんなにアウトドアのイメージはないよね。タネットも、
あ、僕、
ね、
そうですね、アウトドアはトネジャム終わった後の打ち上げの、
そっかそっか
そっか、
行った行った。そうだ、はい、あれはキャンプだね、ちゃんとしたね、
はい、
うん、ああいうのはいいよ、
新鮮な空気を味わうのがすごくいいです、
うん、
朝の
ね、
そうね、朝の感じいいよね。
いいですね
朝ね、だから、あそこコーヒーとかさ、
空気がフレッシュな感じね。
そう、はい、分かる分かる、ちょっと朝梅雨が濡れててみたいなさ、
はい、
いいな、
いい、
いいんですよ。
インターネットが例えばさ、じゃあキャンプ行くんだったらさ、
はい、
晩飯はやっぱこれだみたいなのあんの？
カップヌードルとか食べてみたい。
そこ？
はい。
お前毎晩食ってんじゃねえかよ。
毎晩それ食べないですけど、
タレントの想像はちょっと登山的なもんじゃねえのかそれ。
俺ね、おじいちゃん山登る人だったんですよ、
うん、はい、
まあ、ほとんど日本の山登ってんだけど、
はい、
よく子供の頃連れてかれてね、
うん、
頂上ですする赤いキツネは格別だったっていう思い出があるね。
でなんかあれなんだよね、うん、気圧がちょっと違うからあんまり沸騰降っても低いから、
そうそうそうそう、
ちょっとぬるかったりして硬かったりするのがまたなんかそれなんだろうね。
へえ、
カップヌードルがパンパンになっててね、
はいはい、
あれがね美味しいんだよね。ちょっとほら疲れてるからああいう塩辛いのが美味しかったりするんだよね、
は
い、
そうですよね。
それはわかる、
はい、
でもやっぱキャンプっつったらカレーじゃないですか。
いや俺も今そう思って、なんでカップヌードル出すかなこの人と思って。
俺もカレーだよねっていう、う
ん、で なんならカレーって言うだろうと思って、うん、ベタだなっていうの用意してたからね、
う
ん、俺。
カップヌードルっつったからね。
びっくりした。
僕なんか山にいる動物とかを取って食べたいです。
ジビエ的だね。
ジビエ多分ね、タネットの想像してるキャンプ場が、うん、まあまあ大自然の中だね。
大自然だね、は
い、そうです。
そっかそっか、なんかね、
どちらかというとなんかサバイバル寄りみたいな。
そうだね。
それはもう俺と一緒にボルネオ島ついてきた方がいいよ。
行きたい。
ジャングルね。
ジャングル。
ちょっと行ってみたい。
なんか今ほらオートキャンプ場みたいな感じで今はさ、
はい、
そう、あのコンセントがあったりするから、
そう、初心者でもさ、
はい、
行きやすいキャンプ場なんかもファミリーとかさ、
は
い、
ありますあります、
あるからさ、
はい、
でなんかちょっと公衆トイレちゃんとついててとかさ、
うん、
シャワーあってとかさ、
はい、そうです、
ね、まあ、初心者はそのぐらいで俺はいいかなと思ってて、
はい、
でそれでも十分ですよ。
いや楽しいと思うよ。
十分、
うん、分かる。
炊事場でねお湯が出たりとか、うん、本当に綺麗に整ってる、あのウォシュレットついてたりとかさ、う
ん、なんか地方行くと露天風呂があったりとかするとこもあるよね。
あ、
それはそれでまたいいですよ。
管理釣り場があってとかね。
そう、うん、ここら辺だったら清水公園でもできるしね。
いや俺この間行ったんだけど ね面白い。
面白いよね。
十分。
僕もバーベキュー行ったりとかも
するので。そう言ったね、この前ね、
はい、は
い、面白いよね。
はい、そうですね。
マス釣りできたりね。
そうですよね。
するし、
はい、うん、
タネットなんかそう、どう？キャンプ情報をちょっと集めてきたみたいだけど。
あ、そうですね、ちょっとネットで調べてみたんですけど、
うん、
35歳から19歳の間で、うん、キャンプを楽しむ上でのどういう傾向があるのかなっていうのを調べてきたんですけど、うんうん、まあ、キャンプ場は場所よりも雰囲気を重視するっていうのがあったり、キャンプ場のなんかロッジで泊まるとかそういうのよりかはテントに泊まるユーザーが7割を占めていたりとか。
それもすげえわかるな。大まかに言うとテントに寝に行くところがやっぱり目的の。
そう、そうですね、
まあ、なんかキャンプといえばテントっていう感じがあるよね、うん、
はいはい、
テントと焚き火みたいなね。
そうそうそうそうそう、
いい組み合わせだよね、うん、
はい、で最近はなんかさっきソロキャンプっていう話が出ましたけど、うん、何人かで集まってストレス発散の手段としてキャンプに行く傾向があって、友人とかや家族とかと一緒に行くことで、うん、その人たちとより多くの時間を一緒に過ごすっていうのを目的としてキャンプをしている傾向があると。
より親密になるためにね。
そうですね、はい、
コミュニケーションツールの一つだね。
はい、
もうキャンプコンとかできちゃうんじゃないの？その、
いや、あるでしょう、多分。
絶対あるでしょうね。
で、またさ、
こうちょっとね行きがった男が俺火つけんぜみたいなのが多分出てきたりとかね、
ちょっと夜トイレ怖いからみたいな、吊り橋効果的なね、
はい、楽しそうじゃねえか
やろう
やりますか、
やろう、やろう、
はい、
やろう、うん、
公開キャンプコン収録
キャンプ収録、
うん、キャンプ収録いいです、もうカップル成立したらもうテントぶち込んで、
そうそうそうそう、うん、
いやいいな、楽しそうだな、はい、行きますもう今年はキャンプ、
ね、家族で、
家族で、ね、あとまあなんか友達同士でもちょっといいなと思うし、
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、
ね、
俺できれば行くんだったらバス釣りができるところがいいな、
うん、そうだね、あとなんかちょっとあれだよね、こう人間性なんかも垣間見れたりするのかな、出る
出る出る、めちゃくちゃ出る、めちゃくちゃ出る、やっぱね俺わがままだなと思うもん、自分でキャンプ行くと
さらに、
うん、
街中いるよりも
そうそうそうそう、
すごいなそれは、
わがままだな、俺ままだなと思うもん、
俺ままだ、
うん、
キャンプでわがままなやつって最悪じゃないか、
すごい、
うん、
すごいよ、行こう、
行きたくないわ、行こう、その振りの後で行きたくない、
行こう、一緒に行こう
タレントも行きましょうじゃない
カフェオレディオ72回目はゲストに柏フィルターのゆうとさん、アメリカンベイプ柏店ディレクターの京平さんをお迎えしお届けしております。
はい、
では告知をしていきたいと思います。僕の方の告知からまずいきたいんですけど、6月27日は、津田沼で DJ をする予定です。詳細は未定なんで SNS に分かり次第詳細あげます。あとは、5月のカフェオレディオで出ていただいたディスクユリオンさんの YouTube チャンネル、ディスクユリオンの女と飲みたいに今月は僕がマンスリーゲストとして出演しています。毎週金曜日に更新予定なのでぜひチェックしてみてください。ゆうとさん告知の方お願いします。
は
い、
7月16日姉妹店の松戸キス DB の方で29周年のアニバーサリーのイベントがありますので、はい、まあ隣の駅なんでぜひ快速10分足伸ばしてみてください。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、京平さんは大丈夫ですね。
そうですね、僕はもう引き続きスムージー女子に謝っていくっていう、
はい、
はい、すいません
まだ終わってないもんね、
まだ終わってない、
うん、すいませんでした。わかりました。はい、ではあとはですね、フィルターでカフェオレディオを聞きましたというとテキーラが1杯無料になりますので、
うん、
はい、ぜひ使ってみてください。
あとアメリカンベイプでもなんか商品もう持ってっていいから勝手に
京平さん、うん、前回アメリカンベイプで収録をさせていただいたときに、
あー、キーワードを言ってってやつね。
あ、はい、
おかげさまで
来たらしいね。
あ、来ていただきまして、はい、
限定5名だったんですけど、うん、5人全員来たんでしょうか。
いや、500人ぐらい来たんじゃないの。
500人来たんですか、
うん、すごかった、
大したもんだよ
ね、
うん、
カフェオレディオ様々、カフェオレディオ様々だなと思って
お母さん様々、ね、
お母さんが言ってるから、
やめなさい、やめなさい。
いや、よかったです、
ありがとうございます。
アメリカンベイプ柏店にもぜひ行ってみてください。お、はい、
待ちしてます。
はい、では、今回は収録はバーテックス柏のバーテックスにて収録を行いました。千葉県柏市柏 3-4-8 時は第2ビルにございます。詳細は柏のバーテックスで検索してみてください。72回目は、DJ インターネットと、
はい、柏のスムージーユートと、
はい、
スムージー女子の皆さんごめんなさい強兵で
お届けいたしました。
ありがとうございました。
カフェオレディオ、今回はアウトドア、釣り、キャンプについて話しました。バス釣りは心理戦である、少しの不自由を楽しむことがキャンプの醍醐味という素敵な話が聞けました。次回はゆうとさんと京平さんがニヤッとしてしまう映画の話についてお届けしたいと思います。お楽しみに。Cafe O Radio.